依存心がなくなれば大体我々はいろんなことが解決しますよ。例えば皆さん お子さん育ったり何かしてると子供に困るってことは随分あったと思う。で子供は親を困らせて喜ぶってことがあるわけです。つまり依存心っていうのは支配性ですから、つまり小さな子供は自分のお母さんが自分の思うように動かないともう面白くないわけです。だけどもお母さんが思うように動かないからうわーって泣いたり騒いだりするわけですよ。でもさっき言ったように泣いたり騒いだりするかといってお母さんから離れられない。だからこれがさっき言った依存的敵意なんです。依存している人に敵意を持って、だからどうしてもその憎しみを持ってその人からの、まあ、すぐは解消できないですけどなかなか解消できないっていう時にはどっかにそういう依存心ってのがあるんですよ。もともと関係ないと、極端に言えば犬だったら何されても15年前にあの犬にこう吠えられた、もうあの犬だけは許せないとはならないわけですよ。だから人間だから許せないわけです。で人間でもだんだんこっちが関係なくなってないからなんかその人に対するこちらからの依存心があるからどうしても依存と敵意っていうのはこれはもうさっきの言った同じコインの表と裏なんです。依存心があるとどうしても敵意が出ちゃうんです。だって今言ったように小さな子供親に依存心がありますよ。すると親に依存心があるから親がこうやってくれああやってくれって要求が出る。親は全部要求を応じられない。そうするとお母さんお父さんに対するわがままとかいろんなわーわーわーわーやる反抗期も来る。ですから依存心っていうのはどうしても現実の社会の中では敵意って生んできちゃうんです。でそれを今言ったように依存的敵意でこれは情緒的未成熟ですから自分が本当に自立しちゃえばもうその許せない。確かにひどい迷惑をかける人ってのいますよね。もうなんでこんなの迷惑かけておいて平気な顔してんだろうってものをとにかくひどいことをする。もう世の中にそういうひどいことをする人いっぱいいる。被害者がある。でその被害者が加害者に憎むっていうのはこれは自然なことですよ。でも憎むだけで人生終わっちゃうとなるとこれもやっぱり寂しいですよね。寂しいよ。だからやっぱり心の中で断ち切る、心の中で断ち切るっていうことはどっかで自分が自立するっていうのかな、自分の足で立つっていうね、それが必要なんだと思いますけどね。
ありがとうございました。
はい、
助かりました。
他にどなたか。はい、他どなたか。はい、逃げる。はい、はい、カメ。はい、はい、はい、
はい、
はい、ウサギとカメ。はい、
私はあの問題から逃げるって自分がしたくないことを、はい、私はあのカメだからっていう感じかなっていうのを、うんうん、まあ、先生がさっきウサギとカメで私はしなければいけないウサギなのに、
はい、
実はしたくないから、
はい、
したくないんだわって逃げてるっていうのが、
はい、
言い訳にしているいうのをつくづくね、もう自分でも嫌になるんです
言い訳に使うのはあんまり良くないですよね。逃げるっていうのはね、我々が今こういう時代いろんな不安を持ってます。みんなその不安から逃れる方法っていうのはいくつかあるんですけれども、その一つがまさに逃げるってことなんですよね。で逃げるってことはもっと言うと自分と直面しないってこと。例えば子供に暴力頭に来てね、暴力を振る。でこれ暴力じゃないです、しつけですって言うわけです。本当は感情的にカーッとなって子供をやってるんだけども、だけど何か言われた時にこれはしつけです、こういうの合理化って言うんですけどね、これは逃げることです。で逃げるっていうのは何から逃げてるかっていうと自分から逃げてるのね。例えばあの酸っぱいブドウって話ありますよね。あのキ 狐がブドウを取れなくてイソップ問題だよね。それで、あのブドウ酸っぱいって言った。本当はブドウ欲しいわけですよ。ブドウ甘いって知ってるわけ。だけど、本当は欲しいんだけど、自分が取れないから、あのブドウ酸っぱいんだよ。まあ、よく我々男性が振られたとき、なんだあんな女って言うのと同じ。本当は好きで好きでたまんないんだけども、やっぱりなんだあんな女って言ってけだして、でこれは何から逃げるかというと、自分がね直面するのが怖いわけです。キツネ、私はあのブドウが甘いっていうことを認めちゃうと、私は取れないっていうことになっちゃうわけですよ。だけどそれを認めたくない。私はあのブドウが取れないということを認めたくないんですよ。だから逃げるっていうのは必ず自分自身から逃げてるのね。だけどあのブドウは欲しい、あのブドウは取れない、僕には取れないっていうことを認めちゃえば、実はあのブドウが欲しくない、なくなるってことだ。だから逃げてるか逃げてないかどこで分かるかっていうと、いつまでもそのことにとらわれてるかとらわれてないか。つまり例えば振られたのに何なんだって言ってもボロクソにけなしてても、本当にそうかどうかっていうのは、1年経っても2年経ってもあの女って言ってる場合には、これは本当は好きだけど振られちゃったと。で自分から逃げた場合には、これはいつまでもこだわってます、逃げた時には。で逃げない時には、逃げないことでも解決しちゃってる。つまりもうあのブドウが私は取れないんだ、甘いんだけど取れないんだということを認めた時に、さっき言ったノイローゼの人っていうのはできないことに執着する。でノイローゼ健康な人っていうのはやれることをやる、できないことに執着してないっていうのは、できないことっていうよりもそれが やりたくないことになったわけ。でさっき言ったその集団自殺ね、ヘブンズゲート、あの人たちは実は最後までその世の中に認められたいんですよ。それでその要するに私たちだけが精神的なものを追求している人だ、世の中の人はみんなバカだ、で性的なものを全部否定したんです。だけど実は性的な願望を持ってた、彼らは性不能だったんですよ。だから自分が性不能ということは認められないから、いつまでもそういうように固執していて、最後はもう39人で一緒に自殺しちゃった。だから逃げようとするとかえってそのことにとらわれちゃうんです。だからあのブドウは酸っぱいって言うと、いつまでもあのブドウは酸っぱい、あのブドウは酸っぱいって、お前いつまで言ってんだっていうほど、その酸っぱいって言ってなきゃならない。逃げたら必ずそのことにとらわれます。でそれが逃げて言ったことかそうでないかっていうのは、その後の態度だから。逃げてる場合はこだわってます、逃げてる、本当に逃げた場合は。逃げてない場合、私はウサギですとか私はカメですと言って、これが逃げじゃない場合にはもうすっかり心の中が切れてる。ところが私は亀です、私はウサギですっていうのを逃げていった場合には、いつまでもこだわってます。こだわってる時は逃げてるんだよそれでなければもうすっかり解決がついてくるんですね。だからね、これは逃げるっていうのはもうなかなか難しい、逃げられない。なぜかっていうと、なぜ逃げたかっていうと怖いから逃げたわけです。逃げたことってもっと怖くなってる、本当のことが。これちょっと難しく言うと、人間の行動は背後にある動機となった考え方を強化するって、ちょっと難しいんですけど、どういうことかっていうと、例えば小さい頃に向こうに行って犬に吠えられて怖かった。で次に向こうから犬が来たんで道を避けたとしますよね。と避けた理由は犬が怖いということですよ。怖いということで避けるともっと犬が怖くなる。例えば女の人が一人で夜道を歩いて、後ろから何か一人が来ると、何か怖いなと思って林になった。で林になったことの理由は何かっていうと、恐怖感ですよね、怖いで。そうすると林になったことでもっと怖くなってる。 ともっと怖くなってなったから逃げ出してから、うちの方に逃げ出してった。そう、走り出したことの理由は何かというと、怖いから、後ろの人が怖いから。それでパタンと家のドアに入ってホッとするけれども、もしかしたら後ろの人は本当に何かあったとき助けてくれるかもしれない。要するに逃げたこと、早足になった理由は怖いから、走り出したことの理由も怖いから。つまり怖いからそういう行動をすると余計怖くなってですから、なんか本当のことを認めるのが怖いから逃げるわけね。そうすると逃げたことでそのことがもっと怖いことになる。例えば女の人がね、恋愛をした、31歳で恋人と恋愛したとき、すごい大切な恋愛で、恋人が年齢に言わなきゃならないときが来た。で31って言わないで思わず29歳って言っちゃった。そうすると言ったことでどういうことが起きたかっていうと、女が恋愛するのに年齢が大切だっていう気持ちがもっと強まっちゃう。自分の勝手にやった行動でもっと大切だって勝手に自分がそういうふうにもっと思い込んじゃうんです。だからそういうふうに自分の行動で自分の考え方を、感情を作り出しちゃう。でこれは今人間の行動背後にある動機だった考え方をするっていうのはね、あのニューヨークの精神科医でジョージ・ウェンバークっていう人がいて、その人はもう本当にいろんなあの業績を表して、るって実際にうつ病の人とかノイローゼの人はみんな治してるんです。その人が治すことの原因はあの 原則が今言ったことなんです。だから例えばある人が来る、ノイローゼになっている、そうするとその人がですね、例えば自己蔑視、自分のことを劣等感で来る、自分のことが性が小さいってことで来る、で自分のことをチャーリーってことだ、チビのチャーリー、チビのチャーリーって自分で呼んでるんですよ。そうするとジョージ・ウェンバークは何を最初にやるかっていうと、自分のことを自分がバカにするような呼び方はやめなさいって、まずその自分の呼び方、リトルチャーリー、チビのチャーリーっていうその呼び方をまずやめさせるんです。それはどういうことかっていうと、自分が自分をバカにしたような行動をするともっと自分が自分をバカにしちゃうと。人が自分をバカにしたっていいんだ、そんなことは。自分が自分をバカにするとそういう感情をどんどん強くしちゃう。だからまず自分が自分をバカにするような言い方をやめるっていうことから、例えば治療を始める。だから自分の感情っていうものを自分の行動でもって作ってしまうと。ですからさっき言いましたように、恐怖に基づいて行動すると、例えば逃げ行動ってこの場合逃げるですよね、逃げるともっと怖くなってるという。だから本当に私は亀ですって言ったのか、逃げるために私は亀ですって言ってるかっていうのは分かるんだ、うん、つまり怖くなってれば逃げでいった、で怖くなくなっていれば逃げじゃなくて私は亀ですからできませんというふうに言った。つまりできないということの口実にね、私は亀ですということを言った、言い訳として言ったら、どんどんどんどんそのことが怖くなっていく。で本当に私は亀ですから、そんなことが私に期待しないでくださいよと、私は白鳥ですから、その良い声をなくの汚い汚いって本当に言った時にはもう気持ちが不安でなくなってる。だけどそう言った後でもっと不安になっちゃったと、自分がそういう場合には逃げて、言い訳で言ってたということですね。という
はい、はい、じゃあ最後の質問にしましょうか。どなたかおいでですか。はい、どうぞ。はい、大きな声で、はい、
本質的な質問で、
はい、はい、
自分が幸せだと自分認識しているのはどういうことですか。
自分が幸せだなっていうふうに個人個人それぞれの人が思うときっていうのは どういうときかってことですか。
どういう認識を持てば、ああ、
だけどそのなかなかこの頃はもう幸せ感が感じられない人が随分増えてきましたよね。幸せだなっていうのはね、うん、それこそ昭和30年代はテレビが壊れてもリモコンがつかなくても車がなくても幸せだなって思った人がいるかもわかんないけど、最近は特にね、ちょっとはい、
はい、朝起きた時にすっきり目が覚めればもう幸せですよ。それは翌日の感情が引っ張ってないってことですよね。でやっぱりもう一つは要求が少ない。どういうことかっていうと、よく言うでしょ、コップに半分水があったときにまだ半分あるっていう人と、もう半分ないっていう人、ない方に注意がいく人とある方に注意がいく人って言いますよね。コップに半分しか水がない、だけどある方に目のいく人とまだ半分あるっていう人と、ない方にもうないってない方に行く人と、それである方に行く人が幸せの人です。だから他人への要求はそんなにすごくないです。もう要するにもう自分の女房があれもできない、これもできない、あれもできない、まあ、自分の夫がだこうだってもう不満ばっかりっていうのはない方に全部注意がいってるわけです。だからこういう場合っていうのはないことが原因なんじゃなくて、自分が不幸だからない方に原因がいっちゃう。よくない方に注意がいか、注意がいけないで、ある方に、あなたの持ってないことに注意を向けないで、あなたの持ってる方に注意を向けなさいって言いますよ。で、はあ、その通りだなと思って、一生懸命自分の持ってる方に注意を向けようと思って、自分にはこういうことがある、自分にはああいうことがあると思っても、結構やっぱり自分のない方に注意がいっちゃうってことがあるんです。それは自分が不幸だとどうしてもない方に行きます。ないことが原因で不幸なんじゃなくて、不幸の結果がない方に行っちゃう。今日も一日元気で過ごせたなという方に行くか、今日も会社であの嫌なやつにこんな部長に何言われたと方に行くか、要するにある不幸、幸福の幸せなことはね、何で幸せと考えればいいかということでしょ。要するに自然とない方に目がいって、あれもないこれもないって言ってる時は不幸な時ですよ。で幸せな時っていうのは、これねポーランドの哲学者でタタルケビッチっていう人がいる。でタタルケビッチっていう人はですね、もうアリストテレスからずっと昔からの人間は何を幸せと考えてきたかということをずっと研究した人なんです。それでそのタタルケビッチが本の中でこういうことを言った。ささやかな幸せを知ってる人が幸せな人だ。でどういうことかっていうと、幸せだからささやかなことに目が行くんですよ。例えばもう頭に来てると、僕がもう悔しいと、そんな時にああ紅葉が綺麗だなとは思わないですよ。もう何見たってあの野郎許せないと思ってる。でその時にちょっとぐらいですよ、おいしいもんが晩ご飯出たって満足しないですよ。もう面白くない、もう味しないよ。だからささや、見事な言葉だと思うんです。ただからささやかな幸せを知っている人は幸せな人。つまり不幸な時はいっぱいささやかな幸せってあるわけですよ。朝の空気がいいなと、見知らぬ人とニコッと挨拶した、なんか気持ちがいいなと、空気気持ちいいなと、ささやかなことってのはいっぱいあるんです。だけどどうしてもささやかなことに目がいかない、不幸だと。で幸せな人っていうのはそういうささやかなことに目がいく。あ、今日はすっきり目が覚めた、健康で会社に行けるな、またこのこんな電車か、もうラッシュは嫌だな、階段がばーって見なくて、あ、健康だからこうやって階段登っていかれるんだ、健康だから会社に行かれるんだというふうに見たら、またあの部長に会うかと思って会社に行くっていう違いありますよね。そうするとどうしても自分が幸せだからささやかなことの喜びを感じる。だから今の答えとしては、何が幸せか幸せじゃないか分かりますかって言えば、 ささやかな幸せを感じているかどうか、ささやかな喜び、ささやかな喜びを感じていれば幸せだ。ささやかな喜びを感じない、どうしてもそう、もう一日中あいつが許せないとばっかり、そういう場合にはやっぱり幸せではないということです。はい、どうもありがとう。
はい、ありがとうございました。なんかもう少しメモ、一生懸命メモを取ってもう少し聞いていたいような気がしますけれども、時間が10分ぐらい超過してまして、随分その司会者としてはドキドキして、いいお話をお聞きしました。また来ていただきましょうかね、2、3年先にね、また来ていただきましょうかね。はい、じゃあ今日はまあこれで、いいですか。はい、じゃあ、先ほども言いましたけれども、平日の ここの地域はね、日本放送系のラジオなんですね。亀渕さんの、亀さん、ね、今も亀さん NHK にも出てますね。私ら若い頃はオールナイトニッポンってね、日本放送、ライブドアが乗っとるぞとかって言った時には先生はこんにゃろうって反発して、もうラジオのパーソナリティ降りるとか陰で言ったことがニュースになったりしたんですけれども、だけどまあライブドア乗っとらなくてよかったです。ホリエモン一時こうブームになりましたよね。随分それで反発なさったんですけれども、だけどまあ今この地域は西日本放送のラジオで、平日の11時にダイヤルを合わせていただきましたら11時20分ぐらいまでテレフォン人生相談、ずっと電話が鳴ってですね、でもしもし言ったらね、その相談者が相談して、今井美智子さんなんかとかね、何人かのパーソナリティがいらっしゃって、専門の弁護士さんとかね、お答え、まず一度聞いてみてくださいね。また何年か先に先生来ていただきましょうか。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。